NLP マニアを始めます。今日のテーマはピラティスと NLP。
ピラティスと催眠についてってなんか挙げてたじゃないですか。
はい。
それがねちょっと気になったんで、ちょっと今日聞いてみたいなと思って、
はい、
今日はちょっとゲストで来てもらったんですけども、
はい、
そもそもピラティスを受けようと思ったきっかけって何なんですかね。
ピラティスを受けようと思った
きっかけ、はい、インストラクターの資格を取ったんですよね。
取りましたね。
でそれをなぜ翔さんが取ろうと思ったのかっていうのがすごい疑問だったんですよね。
以前ピラティスは やってた時があったんですよ。
お
うん、でしばらくやっていなくて、でちょうどその頃に、まあ、NLP ですね、の要所を読み始めたんですよ。
へえ。
でその中に NLP2、 これですね。
ああ、要所ですね、本当に。
はい。の、The Next Generation のその本、ロバート・デイサーの本があって、で、その本を読んでたんですけど、
うん、
その中に、背骨について載ってたんですよ。
背骨。
背骨について。
NLP の2の本に。
NLP2 の本の中に、背骨ですね。
うん、
174ページと174
誰も持ってないでしょ、それ。
で、その中に背骨のついって書いてあって、
うん、
で、ソマティックマインドってなってるんですよ。
ソマティックマインド。
だいぶ難しい話になってるな、うん。ソマティックマインド、
うん、
第1章がコグニティブマインドで、うん、第2章がソマティックマインドで、うん、第3章がフィールドマインドで、みたいな。
うん、すげえ難しいですね。
はい。で、どういうことかっていうと、頭だけじゃなくて、
はいはい、
体も大切にしましょうねっていう風に NLP は変わり始めたんですよ。
あ、
うん、
頭だけじゃなくて体も
大切。体とかそういう身体の知性とか、やっぱ心と体って同じものじゃないですか。
うんうん、
なんか元気がないときは体がやっぱりそのズンと重かったりとかする か、
うんうんうん、
けどシャキッとしてるときって心が安定してるじゃないですか。
うん
うん、だからその体の使い方と心っていうのは影響してるってことが分かったんで、
うん、
でそれはよく言われてるんですけど、さらにそこを深く突っ込んでるっていうのをちょうどこの本見て、背骨を見た瞬間にピーンと、
うん、
あ、ピラティスじゃんと思って、でピラティスちょっともう一回学び直そうかなと思ったんですよね。
はあ、もう以前やってたんですね。
やってました、やってました。
それ何年前ぐらいですか。
もう5、6年ぐらい前です。NLP やる前ですね。もうだから8年ぐらい前です。
おー、うん、あ、じゃあ NLP やる前にピラティスに興味があったと。
そうですね、うん、
はい。でピラティスをやめたんですか、途中で。その時は
やめました。
どうしてやめ
全然動けなくて
動けないで、
何やってるか分かんなくて、しかも、
うん、
そんなに興味もなかったっていう結論
はいはいはい、そうなんですね。
でやめた方がいいわと思って
、でそれで NLP とかをまあいろんなタイミングで学び始めて。
そうです、そうです。
それでそのソマティックなんでしたっけ。
ソマティックマインドですね。
ソマティックマインド、
はい、ソマティック心理学ってやつがあるんですよ、実は。
はい、
うん、体の心理学とかで、
ええ、
で結構本出てるんで、うん、読める方は読めると思うんですけど、
うんうん
うんうん、
ちょっとなんか簡単にちょっと聞いてもいいですか、その辺のソマティック。
いいですよ。
はい。 NLP2 っていうのは、
はい、
それは何年前ぐらいの本なんですか。ピラティスのインストラクターを取得するまでにあたって、
うん、
その NLP との関係性、
うん、
まあ、NLP 学んでからまたピラティスを学ぶっていうので、うん、新しい気づきとか発見とかありました。
ありました、ありました。めちゃくちゃ調べたんですよ、実はピラティスについて、
はいはい、
でその前になんで動けないんだろうとかいろいろ考えたりとかしてて、
うん、
まあ、とりあえずビリーフだってことが分かってきたんですよね、自分が動けない、
うん、ビリーフだと
自分はその運動が苦手であるとか、
うんうんうん、
運動した時にあんまりうまくいかなかった記憶とかがあるんで、
うんうん、
それがあるからきっと動けないんだなとかって思ったりとか、
うんうんうん、
そういうふうに自分の中の探求をしながら、ピラティスの動きを学んだんですよね。
うんうんうん。
うん、で、やっぱり、習うより慣れるの部分もあったりとか、あとは、モデリングした方が学ぶのって早いじゃないですか。
はい。
だから、インストラクターの人たちと仲良くなって、教えてもらった方が早いなと思って、
うんうん、
で結構ご飯とか食べに行ったりとかすると、裏話とかも聞かせてもらえるんですよね。
へ
ぇ、うん。そうすると、あ、ピラティスってただの筋肉運動じゃなくて、マインドの使い方なんだっていうのがだんだん分かってきて。で、その中で、いろいろ、教えてもらったりとか、受講とかしていくと、
うん、
結構その、イメージを言うんですよね。
うん
うん、例えばコルセットを巻くようにお腹の周りをちょっと引き締めましょうみたいな
、
うん、そして、
うん、
お腹にコルセットを巻くことによってお腹は要はその腹式呼吸にならないじゃないですか、
うんうんうんうん、
そうすると胸で息せざるを得ないんで胸式呼吸になりますみたいな感じですよね、うん、っていうようにそのイメージで話すことが多くて、
うんうんうん、
でもそう考え、あ、そういうのもあんだなとか、あとはなんだろうな、インナーマッスルを、うん、なんだ、砂場のスコップですくうようにやりましょうとか、なんかちょっとうまい言い方が思いつかないんですけど、なんかいろんなそういうふうなメタファーを使うんですよ、実は。で、いろいろ聞いていくと、そのフランクリンメソッドっていうメソッドがあるんですけど、
はい、
そのメソッドは結構メタファーを使うんですよ。
へ
え。なんか背骨、頭の上に風船がをあることをイメージしてくださいと。
うん。
そして、要は背骨一つ一つの間にその、椎間板があるじゃないですか。
うんうんうん。
椎間板がその風船に乗って引っ張られるように、
うん、
ぐーっとイメージしていくと、なんか勝手に背筋伸びるじゃないですか。
うんうん。ちょっと浮いてる感じになります
よ。浮いてる感じになりますよ、
ね。はい。
で、足がちゃんと、床についてることをイメージすると、ただ浮くだけじゃなくてバランス取れません？
ああ、確かに。取れますね。
うん。うん、なんで、こういうふうに、イメージでその人を動かすっていうことをやってたんですよ、実は。
ほう。
うん。あ、で、これってメタファーじゃんと思って。
確かに。
うん。とか、あとは、講義の中でここに鎖骨がありまして、みたいな。で、肺と肺っていうのはここから、うん、ここまであるんですよみたいな感じで、要は解剖学をその頭蓋骨で教えてくれたりとかするんですよ。
へえ。
そうすると見て自分が見ると、うん、思ってた場所に骨がなかったりするわけじゃないですか。
確かに今「はい」って言われて僕はその鎖骨の方まで触ってましたよね。
あるんですよ、鎖骨の上から、
うん、
肋骨の下までですね。
でかいですね、はい
って。でかいんですよ、はいって。
うん、
で、表だけじゃなくて背中にも肺があるんで、
うん、
うん、そうすると肺大きくなるじゃないですか。
なりましたね今、
うん、そうするともうサブモダリティ変わってません？
変わってます、
うん、そうすると呼吸が吸いやすくなるんですよ。
確かに。
そして吸った時に横隔膜が下がるんですよね。
うんうん。
で吐く時に横隔膜が上がるんで。
確かにイメージしやすいですね。
うん。なんでこれをボディーマッピングって言うんですよ。
ボディーマッピング。
うん。で、ボディーマッピングって本があるんですけど、ぜひちょっと読んでほしいんですけど、
はい、
見つけたら。はい、その中に、ボディーマッピングを変えると、
うん、
その人のパフォーマンスは変わるって言ってるんですよ。
イメージが変わると変わると。
イメージが変わると。もう完全 NLP じゃないですか、これって。
確かに、そうですね。
で、その中で、ボディーマップ、ボディースキーマ、インターナルリプレゼンテーションと言いますって書いてあるんですよ。
マジっすか。
インターナルリプレゼンテーションって NLP じゃん。
はい、あるですね。
そしたらもう、あ、ピラティスって NLP なんだと思ったんですよ。
面白いですね。
で、ボディースキーマって言うと、スキーマってスキーマ療法のスキーマなんですよね、簡単に言うね。スキーマ療法のこと、スキーマって、NLP ってビリーフのことなんですけど。
あ、そうなんですね。
うん。そのスキーマが変わるとみたいな感じで。
へぇ。
なんで、そのボディの思い込みってことですよね。
うんうんうん、
ボディスキーマっていうのは、
うんうん
うん。で、そういうのをインターナルリプレゼンテーションって言葉が出た瞬間に、なんで NLP じゃん、ピラティスと思って。
うん、
ってことは、うん、結局、自分の背骨が 要はどういう風になってるのかをサボモダリティでわからないから猫背なのなっていうの結論で、そういう情報的な介入を行うとボディも変わるっていうことは、
うん、
あ、ピラティスっていうのは物理療法なんだなと思ったんですよね。要はチャンクが要は物理場に近くて、うん、NLP っていうのは、
うん、
要は心とかマインドの方じゃないですか、まあ、情報的なもんじゃないですか、
うんうんうん、
だから抽象度がっていうんですか、簡単に言うと、
うんうんうんうん、
まあ、簡単に言うとニューロロジカルレベルと環境レベル、行動レベルが介入を行うのか、それともビリーフとかアイデンティティレベルで介入を行うのかの違いであって、同じことをやってんだなと思ったんですよ。で、インターナル リプレゼンテーションは簡単に言うとビリーフなんで、
うんうんうん、
自分は猫背がふさわしいと思ったら猫背なんですよね。
うんうんうんうん、
ってことは猫背を、僕は姿勢が良い人間に変えればいいわけじゃないですか。
確かにビリーフを変えればいいですね。
そうすると要は環境レベルで変わっていくわけじゃないですか。
確かに、はい。
でそれをピラティスは環境レベルから筋肉を調整していって、で結果的に背筋が伸びてる人間だに変えることなんだなと思って、
うんうんうんうん、
ってことはやってることはその、うん、どこの階層のことをやってるかの問題だって実は一緒なんだなと思ってからピラティスをやるようになったんですよね。
確かに、どっちを変えていって変えるかっていう話ですよね。だから
そうですね、美容で、うん、そう、美容で言うと私は美しくないっていうのをビリーフを変えるのか、うん、それともカットでその人を美しいと思えるのかの違いみたいな感じです
。確かに、お、うん、これ結構かなり高度な話ですよね。これ
だいぶ高度ですね
これウェイクアップビューティーを聞いてる人はちょっとよく分かんないかもしれないですけど、
最初の多分ソマティックマインドとか多分みんな切ってますよ、
もうだいぶ何言ってる
の、最初の喋り方ちょっと間違ったなと思って
これでも僕正直 NLP 学んでて、
うん、
トレーナー取ってやっぱ聞くとすごい、うん、あ、確かになって今思ったんですよ、
うん、
これもしよかったら別チャンネル作りませんか。
いいですよ、
はい、別チャンネル作って、うん、もうこれ NLP と、
うん、
まあ、例えばボディーワークとか、
うんうんうん、
ちょっと NLP の人たちに特化してるチャンネルで配信した方がもしかしたら分かりやすいかもしれないですね。
そうですね、もう多分ウェイクアップビューティーの人分かんないですよね。お前何言ってるの。
ビューティーじゃ、まあ、ビューティーを言ってるんですけど、でもまあちょっと話の内容がかなり、
うん、
かなり高度ですよこれ。
しかも NLP が分からない人にいきなり上級のスキーを滑らせるみたいな
確かに、
うん、何のこっちゃ宇宙人言語を喋ってるみたいな感じ
確かに、そうですね。
これで全然そのピラティスヒプノの関係まで全然行ってないですからね、ってこの時点で。
そうですよね、行ってないですね、うん、全然
全然行ってないですよ。
いやでもこれちょっと面白いですね、興味。
なぜ僕がピラティスやってるかの話しか言ってないですから
いやそんな深いん
です。それで十何分経ってますからね。
あ、すごいですね。
でも意外と知らないんですけど本当に、うん、フェルデンクライス調べてもらえばあれなんですけど、そもそもゲシャート療法の先生とかが、
うん、
ゲシャート療法の中にボディのやつがあるんで、実は
あるんですね。
ありますよ。で日本の桃竹先生っていう方、僕ちょっとご愛したことがあるんですけど、
はい、
その先生はゲシャート療法で世界でも結構講演会とかで呼ばれる先生なんですけど、
うんうんうん、
その先生はフェルデンクライスの理事やってるんですよ。
へー。
なんでゲシュタルト療法とフェルデンクライスの両方すごいって、すごくないですか。なんか
すごいですね、
うん、なんで全然そのボディーワークはこういう業界本当切っては切り離せないんですけど、意外とその NLP 単体で見てしまうと、うんうん、フェルデンクライスが知らなかったりするっていうか、
うんうんうん、
意外とあれですよ、ジョセフ・オーコナーとかの参考文献に多分フェルデンクライス書いてありますよ、きっと。
あ、そうなんです
ね。NLP のすすめとか、
うん、
うん、
知らないことが多すぎる、
うん、
でも実際 NLP を受ける人たちって何かその体の障害があったりとか、
うん、
なんかその問題を抱えてる人って結構多くないですか。
そう、なんでだからヘルスの領域が増えてきたわけじゃないですか、 NLP で。そうなんですよね、うん、
なんかそれはすごい感じましたね。
うんうん、だヘルスサーティフィケーションがあるじゃないですか。
はいはいはい、
うん、あれはまさしくその情報からその人の体にアプローチする感じなんで、
うんうんうん
うんうん、
で体の変化を出していく、
健康にしていく。そうです、震えが止まったりとか、
はいはい、
アレルギーとかもそうかもしれないですし、
はいはいはい、
一応ローフードとかの話とか、そのナチュラルハイジーンという食事療法の方で言うと、
うん、
花粉症は牛乳だって言われてるんですよね。
そうなんですね。
うん、牛乳の中に含まれるガゼインがその花粉症の元になってるみたいな感じで言われてるんで、
ほう、
だから牛乳を飲むとやめるとその花粉症が治るみたいな言い方をしてるんですけど、
うんうんうんうん、
それも物理療法じゃないですか。
そうですね、
食事療法の何を摂取するかの話、
はいはい、
で NLP の場合はその免疫のフォビアだみたいな感じじゃないですか、簡単に、
うんうんうんうん、
でそれをびっくりしちゃったものを実は大丈夫なんだよってことを、
うん、
あの免疫に伝えると花粉症が治るみたいな感じじゃないですか、
うんうんうんうん、
まあ、それも一緒ですよね。あとはピラティスやってると花粉症が治るとかってもいいんですよね。
へー、
うん、とかいろんなそのどの領域にアプローチしてるかの問題だって、実はそのどこでもアプローチは一緒な、どこの階層でアプローチしても結果は出るんだなっていう事例だと思うんですけど、
うんうん、まあ、その人によってどこからアプローチした方が入りやすいかっていうところですね。
それはあると思います、うん、
はいはい、
例えばピラティスインストラクター風邪をひかないって言うんですけど、
うん、
それは動くんで免疫力上がるから、
うん
うん、風邪ひかないって感じだと思うんですよ。
うんうんうん、
うんうん、で食事で言うと食べ物で免疫力が上がるからみたいな、
うんうんうん、
で NLP で言うと感謝をとかそういうステート がうまくいってるから、
うん、
免疫力が上がってとかだ、
うんうんうん、
まあどれも全部大事ですよね、うん、
確かに。ああ、それ分かりやすいかもしれないですね。どこのアプローチをしてて結果が出てるのかっていうこととか、うん、まあ、それぞれやってることは違ったとしてもどこにアプローチをかけてるかっていうのが分かれば、
そうですね、
はいはいはい、
だからどこの階層でアプローチかけてるかの問題なんで、一番得意な階層で自分がアプローチすればいいと思うんですよ。より情報よりのアプローチが得意な人であれば、情報の例えば言葉とかでやればいいと思いますし、
うんうん、
筋肉のことが詳しいのであれば筋肉からやればいいと思いますし、食事が詳しければ朝食指示やればいいと思うんですけど、
うん、
そのどこか一つしか知らない人が多いんで、
うんうん
うんうん、だからバランスよくやれる人っていうのを今後増えていったらいいなとやっぱ思ってますよね。
うん、張さんかなりのアプローチの方法を取ってますよね今。
そうですね、
今 何個でしたっけ。
VAKOG 全部ですね
五感全部ですね。
五感全部で、アロマも習いましたし、
はい、
音叉も習いましたから
すごいですね、
うん、例えばその DSR とかあるじゃないですか、サブモダリティ、 V のサブモダリティいけないやつって、はい、疲れてる時って無理なんですよねやっぱね。
あ、確かに。
いや疲れようと、疲れててできないよみたいな、
うんうん、
その時にチーンって音鳴らしてちょっと元気回復したりとか、
うんうん、
匂い嗅ぐだけでもアプローチができたら便利だなと思って、
うんうん、ああそっかそっかそっか、
うん、
確かにその、まあ、基本的に、まあね、現在の状態から望ましい状態にしていくためのアプローチとして VAKOG をその人に合わせた状態で使っていくってことですよね。
だしセルフでやるときも一つの方法じゃなくて複数してた方がアプローチできるじゃないですか、
うん、確かに、
うんうん、あとはあれですね、ピラティスの話に戻すと、
うん、
アイムーブインテグレーションあるじゃないですか。
はいはいはい。
もう完全にもうわけわかんない話になってますけど、アイムーブまあ EMDR でもいいんですけど、
はい、
その時に、うん、例えばトラウマがとかそう嫌な記憶があるじゃないですか、
うんうんうん
うん、その時に猫背で目を動かすのと、
うん、
背筋を伸ばして、
うん、
あの目を動かすのであれば、僕は背筋を伸ばして目を動かした方がいいんじゃないかなと思って。
うん、確かに。
うん、
そうですね、
うん、なんかそこまで言われないじゃないですか、セッションの時とか
言われないですね、
うん、じゃあステップ1背筋を伸ばしましょうって、
うん
うん、ステップ2大きな深呼吸をしてとかじゃないじゃないですか、
うんうん、
いやいやぐるぐるぐるぐる回し始めるんで、
確かに確かに、
うん
うん、そこまで
もちろん
そうですね、うん、
あれなんですけどね、その猫背というのがステートの中に入ってるんで、
うん、
その状態で徐々に上がっていく風にはしてもいいとは思うんですけど、
うんうんうん、
同じ映像を見ながらその背骨を伸ばすだけでもインターナルリプレゼンション変わるんで、ステートとか介入は僕はしやすいんじゃないかなって僕は考えますね。
うん、
うん、だいぶマニアックですけど、
うん、いや僕はめちゃめちゃ興味津々ですね、
うん、
何が興味津々かっていうと、今まで学んできたことが、あ、そういうふうな考え方をで活用できるのかとか実践できるのかっていう幅が広がるんですよね、
うん、
まあ聞いてる人がどこまで分かるかってちょっと分かんないですけど、
聞く
人によっては
もうアウトな場合がありますね、
ここもうちょっと電源切ってるかもしれないですけどね、うん、
これソマティックサイコロジーは身体心理学って日本語で訳されてるみたいですね。
へえ、身体心理学。
うん。うん、心、感情、体、
うんうん、
ボディ、マインド&スピリットですね、うん、の観点から臨床的なアプローチを行うみたいな。
うん、
でも実を言うとボディサイコセラピーっていうのがあって、
はい、
体からその心理を変えましょうっていうのもあるんですよね。ライヒって呼ばれてる人がいるんですけど、心理学者にあんまり有名じゃないですと思うんですけど。
それ何人ですか？日本人ですか？
ライヒは日本人じゃないですよ。ウィリアム・ライヒだったの確か。ビルヘルム・ライヒですね。
ビルフレム・ライヒ。
ビルヘルム・ライヒ。
ビルヘルム・ライヒ、
うん。で、この人は体のこと言ってた人なんですけど。
うん。
うん、この人は体を鎧と考えてたんですよね。うん、だから鎧で硬直しちゃってるとかって感じじゃないですか。
うんうん、
こうやってくって、うん。で、彼の流派からその出てきた人がいて、
うん、
アレクサンダー・ローエンって方がいるんですけど、
はい、
それはバイオエナジティックスってやつやってるんですよ、実は。
はい、
そうすると、胸郭周りを広げているとトラウマが解消されるみたいなこと言ってて。なんか全然ボディからセラピーを行うボディサイコセラピーの分野もあるんで、
うんうんうん、
全然その調べれば調べるほど心と体はつながってるなってことは分かると思うんです
よ、ね、うんうんうん、なんとなくその心と体はつながってるっていうのは頭で分かってても、うん、やっぱ実際そこまでああそんなつながってんだっていうのは正直今初めて知りましたね。
3冊、うん、本あるんですけど、
はい、
身体に閉じ込められたトラウマっていう本と、
はい、
身体はトラウマを記録するっていう本と、
うん、
トラウマと身体って本があるんですよ。
似てますね。
そうけど全部その体からそういう風なトラウマとか嫌な記憶にアプローチしましょうって本で、売ってるんですよね、こういうの。
ほう、
である程度そのピラティスのムーブメントが終わった後は体と動きについて体のとトラウマについて調べてました僕は。
うん、
まあ、簡単に言うと、まあ、直感療法って分野があるんで、
うんうんうん、
直感療法どういうものかっていうと、例えば白内障の人っていうのは今の現実を見たくないから白内障になるみたいな感じで心の状態と体の状態がリンクしてるってことを言ってる療法なんですけど、その中で背骨のどこの背骨がどういう感情があるかみたいなが実は載ってる本もあるんですよ実は。その胸椎の部分はその、うん、人に認められないからとかあるんですよ。
そんなあるんですね。
あるんですよ。けどそれやっちゃうとちょっとオカルト的な感じになっちゃうんで、なんとも、まあ、うん、直感療法の人には申し訳ないんですけども、まあ根拠はないじゃないですか。
う
ん、
まあ確かに、
うん。でもまあそれ見たりとかするとやっぱ心と体って関係してるなと思うんですよね。
うんうん、
でも物理療法でその自信がない人にいくら動かしても自信がない人は胸椎曲がりにくいわけじゃないですか。
簡単に。うんうんうんうんうん。
だったら NLP やってる人からするとそのビリーフを変えてから。背骨の動きを変えた方が僕は早いんじゃないかなと思ってて、
うん、やっぱりなんかこう人の街を歩いて見てたりとか歩き方だったりとか、うん、座り方とか見てると、
うん、
その人のその内面の持ってるものってやっぱ出てますもんね。
出ると思います。これはビューティー、まあ、これ使われるか分かんないですけど、ビューティーの方でも必ず出るんで。
出てます、出てます。そう、表情とかも、
うん、
その座った時の何なんですかね、その感見た状態が出てるなって思いますね、それは。
うん、
うん。だから例えばそれをボディからアプローチして、例えば鏡の前ですごい笑顔を作るとか。
あ、そうですね。
うん、鏡の前でこの姿勢よく笑顔を接するってことを朝やると、中のマインドが変わっていくみたいな
感じ。あると思いますよ。
うん、確かに。これ結構使えるかもしれないですね。
武術の人とか、心と体は同じものって、心の鍛錬っていうじゃないですか。
はいはいはい。
うん、でもその階層が違うだけですよね。心と呼ぶのか体と呼ぶのかみたいな、
うんうんうんうん、
心と呼ぶのか脳と呼ぶのかの違いじゃないですか、
簡単に。確かに確かに、
うんうん、でそれがSSRI ですよね、うつの時にを飲むのかそれとも、
うん、
タイムライン変えるかの問題じゃないですか、
うつ、うんうんうんうん、
だからイメージの中で、そのアプローチを行うのかそれとも物理場で行うのかな問題なのか、
うんうんうん、
あと食事療法でうつも治るとかっていう人もいるわけじゃないですか、
うんうん、
白い小麦粉とかご飯を食べ過ぎると、うん、うつになるとかっていう人もいるんで、
うんうんうん、
あとはピラティスのスタジオに貼ってあったのは1回の運動はその 薬の何倍もいいみたいなのが標語で貼ったって運動しないからやっぱ病気なんだよっていう人もいたりとか、
うん、すごいな。これやっぱ NLP のチャンネル作った方がいいっすね。
わかんないですかね、もうね。
だから、ま、作って多分作って音声だけでも多分分かりにくい人もいるかもしれないですね。だからちょっと動画で作ってもらった方がいいかもしれない。
やだやだやだ
いやその
気軽に話せなくなりますよね、
も,
うね
これもっと深掘りしたものはちょっとだけ動画に入れるとか、うん、なんか多分要望出てくるんじゃないかなと思いますね、これ。
いや、そしたらもうあれですよ、健康体の可動域の話はなっちゃいますよ、多分骨盤の位置とか、
はいはいはい、
骨盤テーキングについてとか
面白いですね。
胸椎は何個あって腰椎は何個あるとかとかそんな話とか、
うん、
まあそれプラス、まあ、ちょっとピラティスとは関係なくなっちゃうんですけど、
うん、
あの引用語行も勉強しましたからね。だから臓器について書いたんですよ、実は。
臓器
と感情についてやったんで、
はいはいはい、
だから怒りは肝臓なんで、
おお、怒りは肝臓、
肺は悲しみなんで、
はいはいはい、うん、
で心臓はその妬みとかなんで、簡単に、
へ
え、っていうその経絡と筋肉とかも関係あるんで、
うんうん
うん、例えば内転筋は心包系なんで、
はい、
とか、
うん、
あの前鋸筋は背景だからみたいな
そうなんですね。
そうですよ、前鋸筋は簡単に言うと、あの、まあ、前鋸筋で調べてほしいんですけど、
うん、
この肋骨の周りにある筋肉なんですけど、
はい、
この前鋸筋が鍛えられないとちょっと巻き方になってくるんですよね、うん、
前鋸筋ってどうやって鍛えるんですか、これ。
前鋸筋ってこの首筋伸ばせば、
お
ここにキュッと下下がりません？
下がります、下がります、
うん、上がってるってことは前鋸筋は緩んでるんですよね。
ま
あ、僧帽筋とかこれも関係してますけど、
はいはい、
これ下げると筋肉がやっぱり安定するんで、そうすると首筋勝手に伸びません？
伸びます。
頸椎伸びるんで、
はい、
うん、でピラティスの人たちはこれ前鋸筋を鍛えましょうしか言わないんですよ。でもそのキネシオロジーの方で言うと前鋸筋は背景だから肺と関係してるって言うんですよ、はい、
ほう、
で肺と大腸は関係あるんですよね、同じ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、あの筋なんで、
はい、はい、
温水で言うと、
はいはい、
そうすると何言ってんだろうその臓器と筋肉の関係、相関関係があるんで、
うんうん、
要は臓器がちょっと弱ってると筋肉も弱っちゃうんですよね。
へ
え。ってことは筋肉と臓器関係あるんで、
うん
うん、なんか食べ物で例えば胃が調子悪くなると、
うんうん、
まあ、胃系ですよね、胃系だと僧帽筋上部が反応しちゃうんで、
うん
うん、っていう世界もあるというか。
翔さん何者なんですか、うん、
分かんないです、もう
本当に謎の男ですね
楽しくてしょうがなくて、これ、ね、でも簡単に言うとアプローチで僧帽筋を鍛えると、
うん、
胃にもいいんですよ、簡単に言うと。
そうなんですね
で胃にいい食べ物あるじゃないですか胃にいい食べ物はもしかしたら、うん、あの僧帽筋に効くかもしれないですよ。肺にいい食べ物は前鋸筋に効くかもしれないですよ。
ちょっと肺にいい食べ物もあるんですね。
ありますありますあります。それはあの引用語行の方の薬膳あるじゃないですか。
はいはいはい、
うん、薬膳の方でいっぱい書いてあるんで、そういうのは、
それローフードじゃないですね。
それローフードじゃないです。ローフードは一応あの酵素栄養学なんで、ちょっとまた分類は
違う、
は
い、違うんですね、
うん、要はあの陰と陽の発想が入ってるのがあの薬膳の方なんで、
あ、陰と陽が入ってるのは薬膳なんですね。
の発想が入ってるんですよね。で ローフードは陰と陽の発想は入ってなくて、
はい、
あの酵素のバランスによってその新陳代謝を上げてって体デトックスする話なんで、簡単に言うと。
へ、
うん、ちょっとまたジャンルが違うんですけど、
はいはい、うん、なんかいろんなサブチャンネル作れそうですね。
そうですね、もはやピラティスの
通りじゃないですね、うん、面白いな。
けどこれだけ体とマインドがものすごい影響している、食べるものもそうですし、美容もそうじゃないですか、うん、だって食べるものによって髪の毛が変わったりとか、
うん、いや、かなり影響されますよ、
うん、
だけどそれもやっぱここ最近なんですよ、
うん、
ちょっとずつちょっとずつやっぱりその食べるもの、
うん、
やっぱり腸をきれいにしていくとか、
うん、
そういったものからビューティーっていうのは作られていくよねっていうのも、やっぱ毛髪理論だったりとか、
うんうんうん、
あとはその、まあ、抜け毛だったりとか、やっぱそういったところの話っていうのは、やっぱり外だからのアプローチだけだと、やっぱどうしても限界があるので、
うん、
まあ、睡眠だったりとか、食事だったりとか、ストレスとか、運動とかっていうのも、やっぱり総合的なアプローチっていうのは、
うんうんうん、はい、でも、NLP もやっぱそうなっていくと思いますよ。
確かに、
うん。その腸と脳の関係についても話してるじゃないですか。
NLP で？
NLP で。例えばロバート・ディエスさんのビリーフ・オーディットっていうシートがあるんですけど、はい、その中で頭でビリーフを唱えてみて、うん、次に心臓を押さえながらビリーフを唱えてみて、うん、最後にあのお腹を押さえながらビリーフをちょっと唱えるっておかしいな、ちょっと言ってみる、
うん、
で一貫性があるかをチェックするっていうワークがあるんですけど、
それ僕受けました、それ
わかんないです、
受けてないと思うんですけど、
まああるんですよそういうのも。でその中でやっぱり腸にはその猫の脳と同じぐらいの神経細胞があるから、ある意味僕らは腸にも、うん、あの脳があるようなもんだよみたいな、
うんうんうん、
腸内フローラーとか最近流行ってるじゃないですか。
流行ってますね。
だからその全然そのパフォーマンス上げるのに腸とか腸活とかってやっぱり
あれ
だ
と、うん
うん、大事だ。そんな腸活アドバイザーの勉強もしてるんで今
面白いな本当に。なんかあれですね、ちょっとこう、
でもそれをだから一番最初にソマティックなんですよ。
それがソマティックなんですね。
そうです、体のことなんですよ。けど体のことを無視してその認知のコグニティブなことばっかり話をしたりとか、
うんうんうん、
あとは最近で言うと量子場の話はですか、そのフィールドとか、
うんうん、
フィールドマインドなんで、
うん、
けど意外とそのコグニティブ、要は認知システムと場をどうするかって話はあるかもしれないけど、うん、どういう体の使い方をするかって話はあんまり聞かなくないですか、NLP で。
いや聞かないし、全然聞かない
です。多分お勉強が好きな人が多いからなんですよ。
うんうんうん、なんかそうですね、で知識ばっかりを得ようとする人も多いかもしれないですね、
うんうん、なんでコグニティブと認知と体とそのフィールドの3種類がやっぱ重要なんじゃないかなっていうふうには思ってて、
うん、
で書いてあるだけなんですよ。僕がなんかへんてこなことやってるわけじゃなくて、この本 NLP2 に書いてある通りに僕やってるだけなんで、
うーん、小大学作ってほしいですね。ちょっと
でもこの本に書いてあるんですよ、だから NLP2 に。だから、英語を読めれば本当
は。それ、いや、多分ね、読めない人が多いんですよ。
うん。
その、まあ、詳細英語読めるじゃないですか。
でも僕も英語のビリーフ変えましたからね。
うん。
だまずはあれなんじゃないですか、もう信じる力の、信じられない健康効果って、ちょっと謎のタイトルですね。
ああ、ディリッチのやつですね。
ディリッチさんのやつ。
はいはい。
もうなんでこれ、信じる力の信じられない健康効果にしたんですかね。これ信じられなくなっちゃうくないですか。で、ここに書いてあるのとかを読めばいいんじゃないですかね、まずそしたら。
そっか。いや、結構面白いですね、やっぱね。
NLP は健康の分野に来たっていうことなんですけど、
はい。
その、いまだにやっぱり、その、成功するとか目標達成ぐらいで終わっちゃってるじゃないですか。
うんうんうんうん。
僕の老夫婦の先生に何で来たのかって言われて、
うん、
いぶかしげな顔されるんですけど、
うん、
変な人が来たみたいな、
うんうん、
でも実は NLP が健康の領域にって言っててプレゼンしたら、その人が一番メモってましたからね。
そうなんですね。
そうなんだっつって、なんか NLP はまだ心理的なもののみしか見てないみたいな感じで、
うん、まあそういうイメージありますよね、
うん
うん
うん、でも結構変わってるとは思うんですけど、
うん
うん、やっぱ英語なんですかね、
うん、ボディの方とマインドの方を NLP でつな、
うん、
がってるっていうのを知ってる人ってかなり少ないんじゃないですかね、うん、そこは、
まあ、僕も全部知ったって言われたら難しいと思うんですけど、うんうん、でも武術のやってる合気道の上柴先生かなとかの本とか読むとやっぱそうですよね、うん、合気の気とかそこら辺とかっていうのはやっぱ体と心じゃないですか、やっぱ、
うんうんうん、
なんか日本はその古武術があるじゃないですか、
うん、
古武術の中では語られてるだけなんですよね、要は簡単にディレスさんもその合気道とかやっぱ興味あるんで、
うんうんうん
うん、意外とその合気道と NLP についてる本とかもありますよ、要所要所、
うん、あ、そうなんですね、
うん、
要所ではあるってことですね、
要所ではありますね、なぜ日本には出さないのかって話ですけど、
なんでなんですかね、
なんかたはい、NLP
ないですかね、
ただ単にその海外のものだから、あのやっぱり情報が 入りにくいんじゃないですかね、きっと。
やっぱそこまでのギャップがあるってことですよね、海外の状態と日本の。
あとはその西海岸の人たちとかってその禅の思想とか好きじゃないですか。
いや好きですね、はい。
だからそれで興味持ってるとかのもあると思いますよ、なんか。
なん
か プレゼンテーション禅とか流行ったじゃないですか、とかやっぱりそのプレゼンテーションの中に禅を取り入れましょうみたいな感じなんで、
うん、
そういう思想がやっぱり受けやすいのかなって、スティーブ・ジョブズとかもしかりですけど、でそれでやっぱ合気道とか太極拳とか太地とかそういう話出てくるのかなと思うんですけど、一回アメリカのそのピラティスのカンファレンスみたいなところに行った時に、なんかドラ叩いてましたからね、
どうですか、
白人の人がゴンゴンゴンゴンつってて、みんなあなんていい音だってかあの感じで聞いてましたよ。分かってんのかなって思いながら、なんかすぐ外人はこうやってなんかドラとか持ってくればいいと思ってるのかなとか勝手に偏見持ってましたけど、
へ、そんなことやってるんですね。
やってました、やってました。だから多分そのでもともとピラティスの話も戻しますと、ピラティス のお父さんお母さんがそもそもあの代替療法とかなんかそういう感じの人だったんですよね、確か。だから意外とそのあの西洋の中ではどちらかというと東洋とかそういうのには関心を持ちやすかったんじゃないかなと思うんですよね。なんかユングとかも最終的にマンダラの方に行ったじゃないですか。
確かに、
だから結構やっぱりそういう東洋思想とかは受け入れやすいのかなとは思うんですけど、
確かに。でも東洋の方に寄ってますもんね。
寄ってますね、
はい。
だこの前僕言ったのは十二支縁起あるじゃないですか、無明において用がありっていう。
わかんないです。
あるんですよ、あの仏教の十二支縁起があるんですけど、縁起ですよね、あの現じゃなくて因果関係の話言うじゃないですか、要は、要は結果側に立つが原因の原因側に立つかみたいな、ですぐその原因と結果の法則好きじゃないですか、でも仏教はさ縁起なんですよね、やっぱね、だからその縁起って循環なんで基本的に、要は簡単に言うと自分があるから他人がいるっていうのが西洋だとすると、他人がいるから自分がいるっていうのが日本人じゃないですか、周りがいの人のおかげでとかっていうのが、だそれぐらいその西洋の文化と東洋の文化が違うんで、十二支縁起で僕はワーク作れないかなとかと思ってますよ。
へ、またなんかすごいこと考えてますね。
もうもはやもうウェイクアップビューティーじゃないですね、やっぱ
り。ないです、もうあのサブチャンネル決定なんで。もうあの最初だけちょっとあのウェイクアップビューティー流して、まずサブにちょっともう難しいんで内容が。
でもピラティスじゃないですか、十二支縁起とか八正道のワークとかでもいいですけどね、別にね。仏教の話やってますからね。でもそのぐらいやっぱその精神性に関してはあの日本人とか多いと思うんで、もともとこちら側の領域だと思うんで、デカルトの発想じゃないですか、物理があの客体があって主体があるみたいな感じとかね、だからそこから来てるんで、
そっか。じゃあピラティスのインストラクターとって別にピラティスを教えるっていうわけではないですね。
どちらかというとボディーマップを教えるかもしれないですね。インターナルリプレゼンテーションのところと、例えば僕があまり好きじゃなかったのが、あのインストラクターに習ってた時に、あの新米のインストラクターだと、体幹を教える時に、体幹ってあの分かります？
分かります、
体幹を教える時に要はそのお腹周りのことは体幹じゃないですか、簡単に言うと、
ま
あ、本当はあれなんですけどね、腹横筋とかその骨盤底筋とか横隔膜とか簡単に説明すると、パワーハウスって概念を説明しなくちゃいけないんですけど、NLP では、それを伝えるためにで、コアがあって、肩周りのことはアッパーコアって呼ぶんですよ。で、このアッパーコアとコアを合わせてあの体幹って呼ぶんですけど、ってことはうちらで言うと、その底の部分を色変えてくださいって言えばいいじゃないですか、自分の好きな色に、で、そこを安定させて、で特にその自分のお腹周りの丹田周りとかを、あのもっと好きな色にして、でそこが自分の軸だと思って動いてくださいというのが分かりやすいですか、けどあんまりそういうNLP的なこと知らないんで、あの手足をちょん切ってくださいって言うんですよね。
すごいこと言いますね。
そうなんですよ。だからそれに対すそれがどういう体に影響を与えるかって、やっぱりその言葉と体にどう影響を与えるかっていうのを彼らは多分知らないと思うんで、そういう部分は僕は、伝えていかなくちゃいけないなとかと思います。
そ そうですね。
あと、よく言うの、頸椎痛めないでください系ですよね。
何々しないでください。
そう、ずーっと言ってた。もう、もう頸椎痛めないように。あの、足を曲げないようにしましょうとかつって、みたいな。あ、で、それこそなんで僕が催眠とピラティスの話をしてるかっていうと、要はその、権威催眠ってあるじゃないですか。
うん。
その、白衣着てると言うこと聞いちゃうみたいな。白衣を着て考えるとなんかもっともらしく聞こえる、
うんうんうん、
いや先生と生徒の関係っていうと先生が言ってることって暗示が入りやすくなるんですよ。
確かに正しいと思っちゃいますもんね。
正しいと思っちゃうんですよ、はい、その人は頸椎痛めないでくださいっていうセッション中に言っちゃうと頸椎痛めるんですよ。それ何々しないでくださいって言うとやっぱそうなっちゃうんじゃないかなと思ってて、
うんうんうんうん、それはでもありますよね。
うん
うん。
あともう一個はトランスとか催眠っていう状態をちょっと抽象度上げると、
うん、
何かのフォーカスに一点にフォーカスしてる状態なんですよ、簡単に言うと、
うん、
他のものが見えなくなってそれしか見えなくなる状態のことをトランスとか催眠状態って言
うん
で、
うんうんうん
うん、例えば僕の声しか聞こえなくなるっていうのがトランス状態じゃないですか、
うんうんうん、
で暗示をかけていくと聞こえなくなってくるじゃないですか、
はい、
となるとあの背骨を意識するんですよピラティスって、
はい、
うん、そうすると背骨に一点集中しません？
うん、
60分間背骨に集中し続けたらどう思います？例えばそれ60分間も一つに焦点当てたらそれ催眠状態、ね、トランス状態じゃないですか
完全に、うんうん、確かにそうですね。
であのトレーナーとかインストラクターに言われた通り動くんですよ、
うんうん、
でそこで何々しないでください系の暗示かけられたら、
うん、
やばくないですか。
そうですね、深いところに入っちゃいますね、
うん、だから僕やめてほしいってずっと言ってたっていうか、
はい
はいはい、うん、多分そういうのっていうのはその催眠現象はトランスとかってなっちゃうと、まあ、オカルトとかそう怪しいとかってなるじゃないですか、
うんうん、
そういうことに関してあまり興味はない人が多いと思うんですけども、うん、そういうのってちょっと学ぶ必要あるのかなってやっぱちょっと思います、
うん、正しい言葉を使ってほしいってことですね。
思います。それは美容師の人と
か一緒ですね、はい、
子育てとかもそうだと思うんですけど、
うんうんうん、
その範疇で言うとまあ僕らのその NLP やってる人たちからするとあの伝える人たちは結構いるんじゃないかなとやっぱ思います、
ね、多いかもしれないですねそこは、
うん、
特に人にやっぱ教えたりとか、
うん、
あのまあなんかこうそういうそのなんですかね親子関係もそうですし、
うん、
まあ、そういうふうにしてこうなんかこう教えてもらう教わる伝える、うん、注意するっていう人たちに対しては、うん、そういうところを学ぶ必要があるかもしれないですね、
うん、
自分の言葉で相手にすごく影響を与えてるっていう、
うん、あとは情報空間のアプローチなんか物理空間のアプローチなんか両方僕は知った方がいいと思ってるんですよ、
うんうんうん、
ボディーマッピングを伝えてそこからエクササイズに入るのと、
うん、
ボディーマッピング知らない状態で物理場から物理空間からアプローチするのでやっぱスピードが違うと思うんで。
確かに最初に知ってる方が早いですね、
うん
うん、
だって肺が例えば鎖骨からここの肋骨じゃなくてなんかお腹のあたりに肺があると思ったらすげえ息吸いにくいじゃないですかって
。うちの猫がうるさいですね。
そうだよって
叫んでますよ、
うん、
確かに確かに。そっかそっか。でもうちらの教育に関してもそうかもしれないですねそこは、
うん
うん、やっぱ最初にその情報としてイメージができてそれでトレーニングに入る、
うん、
っていうことといきなりトレーニングで入る、うん、まあ、ただ説明だけ受けるっていうのと全然違うと思うんで、
うん、
そこはやっぱ取り入れられますね、
うんうん、誰が聞くんですかこのテープを。
うーん、
もうもはや誰も聞かないんじゃないまあでもねじいさんだけにやっぱり伝わるだけでも全然いいと思うんで、うん、
いやめちゃめちゃ伝わりましたね、
うん、
いやだからこういうのに興味がある人が、まあ、ちょっとずつコメントだったりとかサブチャンネルを作った時にもっとこういうの聞きたいとかあれば、
そうですね、
そっちでちょっと流して聞けばいいかな。
ちょっとあれ言っといてください。ちゃんと最後まで聞けば面白いからって。ちょっと最後は分かんないかもしれない。